前の日に続いて、今日もすべての民がエズラのもとに集まってまいりました。律法の言葉、聖書に書かれた神の言葉をもっと知りたい、御言葉を深く悟りたいと教えを乞いに集まったのです。前の日にはおそらく100年ぶりに律法の書、旧約聖書がエズラによって民に読み聞かせられたばかりでした。さらにそこにいたレビ人たちがこの律法に記された神の言葉一つ一つを解き明かし、その意味をイスラエルの民に聞かせます。聖霊によって耳と言葉を開かれ、イスラエルの民は喜んで御言葉を聞きました。主を喜び祝う恵みに心躍ったことでしょう。こうしてバビロンという国から捕囚から解放された民は神の民として再建されていきました。もちろん目に見えるところで言えばエルサレムの都であの神殿を再建することができましたし、崩れ去った城壁、神殿の壁をもう一度建て直すことができました。けれどもイスラエルが再建されたのは単に建物が建ったからではありません。律法の書に記された神の言葉の一つ一つに喜んで聞き、感謝して従う、御言葉に養われていくことによって、イスラエルは神の民として再び立ち上がることができたのです。その証拠に、次の日もイスラエルの主だった人々が一人残らず、祭司エズラのもとに集まってきます。自分たちの方から集まってきたのです。もっと御言葉を聞かせてください。もっと広く、もっと深く、主の御言葉に聞きたい。御言葉に生きていきたい。そうした願いを民全体が抱くようになっていたのです。そのようにして、祭司エズラからさらに深く御言葉を聞いていく中で、実は大変なことに彼らは気づきました。大変なことを忘れていた。大事なことを忘れていた。そのことに気づくのです。それはかつてのあの出エジプトの恵み、神様の救いの恵みを祝うということを置き去りにしてきた。忘れていた。御言葉によってそのことに気づかされました。実はこの彼らが忘れ去っていた大事な行事がカリイオの祭りであります。で、カリイオと、まあ、日本語では言っていますけれども、これはテントのことです。仮設のテントです。アラノの40年の間、イスラエルの人々はこのアラノのにいる間、テントを建てて夜を過ごし、朝になるとテントを畳んでまた出発をしました。その時のテントのことをカリオと呼んでいます。エジプトの奴隷の家から主なる神様の手によって私たちは導き出されてきました。40年間約束の土地を目指して荒野の中をさまよい旅をしました。で、この40年間イスラエルはその仮設のテントを建てて家の代わりにしたのです。一日荒野を旅して日が暮れますとテントを建ててそれぞれ 家としてその中で過ごします。夜が明けるとこのテントを畳んでまた次の日も旅を続けます。そしてまた日が暮れるとというふうに40年間仮家、仮設のテントを建てたりしまったりして過ごしてきたのです。まあ、仮設のテントなので仮のいおり、仮いおというのです。ですから仮いおの祭りというのは出エジプトの恵みを覚え、特に荒野の40年の間も食べるもの、飲み水に困らなかった。神様が荒野の中でも命のパン、命の水を惜しまず与えてくださった。そのことを感謝して記念する、これが仮いおの祭りです。 イスラエルはもうすでに千年近くも前にこの荒野の旅を終えて約束の土地で過ごしてきました。ダビデ、ソロモン、王国時代の繁栄を味わいました。その後自分たちの犯した罪のために国が滅んで70年にわたってバビロンという外国で捕虜の生活を過ごさねばなりませんでした。しかしこの苦難の歴史にも終わりが告げられ、神の都エルサレムにみんなで帰ってくることができたのです。ところが律法の書は、聖書ははっきりと告げていました。この約束の土地に荒野から入った後も出エジプトの恵みを決して忘れてはならない、日々神の救いの恵みを思い起こし、神を褒めたたえ感謝の歌や祈りを捧げて過ごすように、これが旧約聖書の律法で記された中心的な教えでありました。神が大いなる御手をもって奴隷の家からあなたたちを救い出されたのだ、その出エジプトの奇跡と荒野の40年を常に心に刻みつけなさい。そのために年に一度第7の月に仮居を、テントを作って町の広場に置きなさい。その中で家族ごとに7日間過ごしなさい。この7日間、これが仮居の祭りです。で、実はこの仮居の祭りのことは、旧約聖書のレビ記23章とか、あるいは民数記の29章、新明記16章でも、この仮居の祭りを祝いなさいということが命じられておりました。しかし、この時のイスラエルにとっては、これは忘れていたというよりは、まあ、初耳に近い、初めて聞いたという思いだったのでしょう。仮居の祭りなんて聞いたこともない、知らない。それはつまり、あの出エジプトという救いの恵み、神の愛と祝福を長いこと忘れ去ってきたということに他なりません。我々はこのこと自体に驚きを禁じえません。確かに70年間外国に捕虜になって、70年間律法の書が読まれなかった、あるいはもう少し遡れば100年ぐらい前まで、あのイスラエル最後の王が一生懸命律法を教えたけれども、それ以来100年近く律法が読まれなくなった。とはゆえ、あの出エジプトの恵みを忘れ、この大事な祭り祝祭を行ってこなかった、一体どういうことだろうか。おそらくこの当時のこのことを聞いたイスラエルにとっては、一体何という日々を自分たちは過ごしてきたのか、衝撃が走ったのではないかと思います。大切な神を褒めたたえる感謝を忘れて、驚きに打たれたイスラエルは深い深い悔い改めへと導かれていきます。で、この悔い改めは次の9章のテーマになります。で、どうしてこういうことになったんでしょうか。長い間この大切な祝いが忘れ去られていた。これは礼拝です。7日間神の恵みをたたえて礼拝をするという祭りです。なぜこのような大切な礼拝が忘れ去られたんでしょうか。律法の書が長い間行方不明になっていたからでしょうか。バビロンという外国に囚われていたためでしょうか。いや、実はそうではなかったのです。今日の聖書の17節を見ますと、なんとこう書いてあります。ヌンの子ヨシュアの時代からこの日に至るまで、この仮居の祭りが祝われたことは一切なかった。あのヨシュアの時代というのは、荒野の砂漠の40年の旅を終えて約束の土地に入ったあの時代のことです。モーセの後を受けたヨシュアがイスラエルを祝福の土地に導き入れました。あの時以来、仮居の祭りが祝われたことは一度もなかった。聖書には書いてあるけども一度もやってこなかったというのです。補修にあっていた というのとは事情がわけが違います。その時すでに十戒とともに律法の書はイスラエルの手に確かにありました。そして人々は神の恵みによって荒野を終えて荒野の旅を終え祝福された豊かな土地にで生活を始めたばかりでした。400年にわたる奴隷生活から解き放たれ、40年に及ぶ荒野の苦労からも解放され、神が与えた豊かな土地で新しい生活、恵まれた生活を始めることができた。すべては神の恵みです。それ以外の何者でもありません。ところが神によって祝福され、神によって最も満ち足りていたはずのあの時、その幸いを神に感謝することをイスラエルは忘れていた。この恵みを与えたはずの神様に感謝し、7日間の礼拝を捧げることを怠っていた。これが事実であります。あの神の恵みを、主イエス・キリストの救いとの恵み、キリストへの感謝を忘れることがもし我々今日あったとすれば、一体それはどれほど神を悲しませ、また大きな罪となることでしょうか。まさにそういうことをイスラエルはもう1000年以上前からやってきた、あるいはすべきことをしてこなかったのであります。ところがです、にもかかわらずこのように神の恵みを忘れ去った、そのイスラエルに対して我々の神イエス・キリストの父である神はまず最初に大きな喜びの祝いを与えました。悔い改めろと言ってそこから始めさせるのではなくて、まず大きな喜びを与えたのです。いや、当然悔い改めなければなりません。悔い改めが必要なのです。ですからそれはこの次の9章に出てまいります。でもその前にまず、いや、あるいは真実な悔い改めに導かれるためにも、まずそのためには神の恵みを喜び祝うことをしなさい。その恵み、喜び、幸いをまずあなたたちに味合わせようと神様はおっしゃったのです。これは言い換えるならば、あなた方が知らなかった忘れ去っていた神の恵みを思い起こしなさい。あなたが神を知らなかった時も、キリストの恵みを忘れてしまっていた時も、主なる神はあなたたちのことを一時も忘れてはいなかったのだ。それがあの40年の荒野の旅路に表されているではないか。今からでも遅くありません。神の恵みを思い起こして、救われた感謝を全身全霊をもって神に表し、賛美しなさい。主を喜び祝いなさい。今からでもいいんだ。遅くはない。そう神様は全イスラエルに告げておられるかのようであります。そして事実、イスラエルの歴史を見れば、聖書を見れば分かる通りです。こうして神への感謝を今この瞬間から精一杯捧げたときに、そのことによってイスラエルは神の民として再生し、生まれ変わっていくことができました。今日のネヘミヤ記を見ますと、神の御言葉に打たれた人々が、つまり御言葉を深く悟ったみんなが、一人一人が聖書に書かれた通り木の枝を集めます。そして仮居のテントをみんなで力を合わせて作るんです。そして御言葉にある通りにこの粗末なテントの中で喜んで一週間を過ごします。もうすでに町は回復され、暖かい家がそれぞれあるんです。木で編んだテントなどは夜は寒いです。でも神の恵みを思い起こし、主を喜び讃えるとき、寒さも貧しさもそれは何でもありませんでした。むしろそういう不自由さの中で出エジプト荒野の旅路を思い忍びながら、一日も欠けたことのない神の救いの御手恵みに全身全霊浸ったことでありましょう。出エジプト以来、皆が初めて捧げた カリオの祝いです。神が長年求めておられた感謝の祭りを、歴史上初めてこの時、神の民が皆心を一つにして主に捧げました。このカリオの祝いを天の父は喜んで受け入れてくださいました。だからこそ民全体に誠に大きな喜びの祝いが生まれたのです。神が喜んで私たちの礼拝を受け入れてくださるのでなければ、どうして私たちに喜びが生まれるでしょうか。しかし先ほどから申している通り、信仰の限りを尽くしたイスラエル、しかし神に立ち返り、皆で心を合わせ感謝の礼拝を捧げたとき、神はそれを受け入れてくれました。天におられる父の喜びが、この地上に生きる私たちの喜び、祝福となって帰ってきたのです。天から地へと喜びの祝いがもたらされました。このカリオの祝いは、出エジプトを祝うもう一つの祭り、杉越の祭りとともに、イエス様が来られた時代にも大切にされていました。そしてこのカリオの祭りは、あのもう一つの祭り、杉越の祭り、エジプトを出てきた時の、あの種入れぬパンを食べるあの杉越の祭りから数えて50日目にあたります。杉越から数えて50日目と聞いたら、皆さんあれ思いませんか。そうなのです。実はこのカリオの祭りは、主イエス・キリストが私たちの罪を背負って十字架にかかり、3日目に復活した後、天に昇られてから40日目、イエス様が復活した時から数えて50日目に起こった、あのペンテコステの出来事の雛形であり原型なのです。使徒言行録では50歳の日と訳しました。これはまさに杉越から数えて50日目のカリオの祭りのことであります。聖霊降臨日、ペンテコステ、この日神の右に挙げられたキリストから私たちの上に聖霊が豊かに注がれ、教会が産声を上げました。あの日以来、今日まで、私たちは世の終わりまで天から注がれる聖霊によって歩んでおります。救いの恵みとイエス・キリストへの感謝を長いこと置き去りにしてきたかもしれない。同じ罪が私たちの中にあるかもしれません。あるいは一人一人の信仰の中で、ある期間教会に来なくなった、そういう場合があります。あるいは教会に毎週欠かさず集っていたとしても、ある時には形ばかりの信仰生活になってしまって、本当に心の底からイエス・キリストの救いを喜び、祝い、感謝する、そういう信仰を、もう長いことそういう信仰が冷めてしまったということがあるかもしれません。たとえ私たちが、あのかつてのイスラエルのように、この救いの恵みを祝うことを忘れ去ってきた、そういうことがあったとしても、あるとしても、それでも神はその我々の罪をキリストのゆえに許してくださっています。私たちを、罪ある我々をキリストのゆえに神は今日も受け入れてくださっています。キリストを信じ、キリストに頼る私たちを、このお方の体である教会にしようと、今も神は天から聖霊を惜しまず与えてくださっています。そして罪ある私たちに、神を喜び祝う、主を喜び祝うという幸いを私たちにお与えくださいましたし、このことを今日も我々にお命じになっています。事実、私たちは今までも、そしてこれからも、主を喜び祝うことによってのみ真実な教会へとなっていくのです。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、感謝をいたします。こうして1週間ぶりに、2週間ぶりに、敬愛する兄弟姉妹たちと共にこの礼拝堂で御前に集い、あなたから生ける神の御言葉を豊かにいただくことができました。 御言葉とともに、聖霊が豊かに私たちのうちに生きて働いてくださり、私たちはこうしてあなたの民としてこれからも生きていくことができます。なんという幸いをあなたは私たちにお与えくださったのでしょう。感謝をいたします。どうぞこのことのために十字架の上にかかり惜しまず身を捧げられたイエス・キリストを、その恵みと愛を私たちが決して忘れることがありませんように、これからも御言葉によって聖霊なる神がキリストご自身を私たちの心の内に刻みつけてください。世の終わり、主が再び来られるその時に向けて、この救い主イエス・キリストの似姿に私たちを新しくしてくださいますように、その神の御業を信じて、これからも私たちはイエス・キリストを褒めたたえ、私たちの救い主を喜び祝い続けます。どうぞそのような我々の群れをあなたがこれからもしっかりと力強い腕で捉え、名実ともにイエス・キリストの体と呼ばれるにふさわしい教会へと生まれ変わらせてくださいますように。感謝を持ってイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。